はい、今回もぴったり決まりましたね。ロボットークです。皆さんこんにちは、パーソナリティのヤスです。
ワナです。
久々にワンピースを見たら、知ってるキャラが最後の方まで出てこなくて、レベッカって誰やねんって思ったまま30分過ぎました。安山です。
レベッカは今のシリーズのヒロインちゃんですよ。
だって俺が見てたの砂漠までだからさ。
あ、暴らすだ変じゃね
え。クロコダイルさんのところで
しょ。そうそうそう。フランキーでさえちょっと怪しいのに。
そうそう。ね、一応フランキーがちょっとロボっぽいからかろうじて、
そう。
なるけど。
そうそう。
全然わかんなかった。
はい。
あ、ルフィ来たと思ってちょっと嬉しかった。
はい。この番組はありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒すロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならないリスナー参加型の番組となっておりますね。というわけで今回から第35回に突入しました。冒頭でね、何をやるかがまだ決まっていないので、じゃあ今回はちょっといただいてるふつおたを読んでいきましょうか。
はい。
はい。じゃあふつおたいつ読みますね。今回は、ノンスモークディスチャージャー伊藤さんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いいお名前ですね。ロボットークのお三方、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。ノンスモークディスチャージャー伊藤です。具体的に何をする人なんですかね、ノンスモークディスチャージャーね。さて、こういう、ロボット話が受け入れてもらえそうなのはロボトークしかないと、今回も長々と普通歌を書いてしまいました。私には現在小学校3年の甥兄弟がおります。幼少時より、車大好きな兄弟はトランスフォーマーとジャイロゼッターにハマったものの、好きなのはあくまで車。うん、なんか懐かしい感じですね。私が進めたガンダムエイジは見事にする。まあ、しょうがないかな。小学生のうちにガンダムにハマることはなさそうだなと少しがっかりしていたのが今年の1月のことです。しかし、ゴールデンウィーク中に、一遍、おいっ子が、ねえ、愛戦士って知ってる?と尋ねてきたのです。義妹に、まあ、おいっ子さんのお母さんね、事情を聞いてみると、友達の家で遊んでみた PS2 のゲームで、ジャブローステージのムービーが非常にかっこよくて、好きになったとのこと。そして訪れた今年の夏休み、遊びに来た兄弟のリュックの中にはガンプラの箱が、彼らは父親とガンプラを作るまでに急成長していたのです。連れて行ったガンダムフロント東京でも限定ガンプラやら、ドームの映像に大興奮ですね。ちなみに好きなモビルスーツを聞いてみたところ、いろいろな機体が多い、ジオン軍のもの、中でも個性的な水泳部の面々が好きだそうです。ですね。ついにガンダムブームが訪れた甥兄弟。しかし小学生のブームのサイクルは非常に早く、周りの友達次第。次に会ったらガンダムもう古いよと言われていてもおかしくありません。二人のこのブーム継続のためにも10月から始まる G のレコンギスタとビルドファイターズトライの2作品への期待がどんどん大きくなる今日この頃です。特にレコンギスタの方は富野監督がお子様にぜひ強調しているので、うん期待は膨らむばかりです。もう爆発寸前ですよ。そんな鼓動の高鳴りが増す中、最近は、老いたちに次に見せたいガンダムは何かなと考えるようになりました。老いたちが知るガンダムシリーズは、ゲームで、知り、現在東京 MX で放送中、毎週楽しみにしているらしい機動戦士ガンダムファーストですか。
そうですね。うん、そうですね。
うん。そして、エピソード7公開記念で放送されたユニコーンエピソード1から6、その2作品のみです。次はこのまま、ユニバーサルセンチュリーのどれかなのか、それとも一層ガンダムファイトにレディーゴーか、悩むばかりです。そこでお三方に質問です。そんな小学校3年生におすすめのガンダムシリーズ、何かございますでしょうか?とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。いいですね。
Gレコとトライは見てるっていう体でいいんですかね、これ。
はもう進めるってことですよね、多分ね。
でしょうね。うん、まあ、Now やってる作品だから。
それ以外ってことね。過去作ってことね。
とりあえずまあね、Gレコは置いとくとしても、ビルドファイターズトライはもう安定で面白いんじゃないですかね。
うん。
いろいろな機体が出てきてさ、この機体って何に出てきたのつってまたね、先祖返りして元の作品を見たくなったりとかしていただけると、僕としては嬉しいかな。
うん。あとはだから、どこに注目しているかですよね、この子たちがね。
そうですね。
うん。
まあなんか言うても、男の子たちはやっぱメカっていうかロボが好きだから、モビルスーツに注目しているんじゃないかなと思うので、 かっこいいモビルスーツがいっぱい出てくる作品がいいんじゃないかなと思うんですよ。
水中用が出てきた方がいいのかな、そしたら。
そうね。まあ、大抵水中用出てくるけどね。
うん。
もう、ガンダムファイトレディーゴーにもね、かっこいい水中。
かっこいいから
超かっこいい量産型変形のね。
出てきます。何種類か出てきますからね。
エビとかカニとか出てきます、
ね。エビでしょ。
まあ、でもあれかな。プラモデルとか変えた方がいいのかしらね、昨今ね。
そうですね。ガンプラ作るんだったらね。
そうだね。
うん。
だとしたら、見てて楽しいのは何かね。
一人一作品ずつぐらい上げていきますか。
上げていきますか。うん、いいよ。じゃあ上げていこう。
誰から行くかね。
じゃあ僕から行っていいですか。
はい。
僕はね、まあ最新作でもあり、映像が素晴らしくて、さらにプラモデルもいっぱい出ている、ガンダム00シリーズを押しますね。これ、僕はすごい好きな作品で、今プラモデルも何気にブームが来ていっぱい作ってんだけど、プラモデルよくできてんだよ。
うん。
そうそう、フラッグのね、100分の1とかね、腰を後ろにやるだけで自動的に頭がスポッと胴体に収まったりするギミックとかもあって、なんかもう、普通の100分の1なのにちょっとした MG クラスのなんかギミックが仕込まれてて、プロポーションもいいし、さらにお値段も安いしでおすすめなんですよ。というわけでですね、僕はガンダム00をしますね。
うん。
マナさん。
わかりやすいので言うと、
うん。
あんまり長すぎるのはどうかなと思うんですけど、
うん。
アイ戦士知ってるってことはやっぱ劇場版見たってことなんかね。
ああ、そうですね。もしかしたらね。ね、
なんか
ファーストを見たんでしょうね、
そう
そう多分ね。
うん。
だそういうところから考えると、割と短めのシリーズで言って、0083、スターダストメモリーあたり。
ああ、いいですね。絶対面白いよ。
うん。あの辺は分かりやすいですし、お話も。
うん。
かっこいいね。モビルスーツもいっぱい出てきますから。
そうそう。すげえのが出てきたっていう、無敵じゃねえのこれっていうようなね。
うん。
そうそう、怪獣大決戦のようなラストとかもいいですし、ね、
うん、
じゃあ最後に安山さん。
そうですね、僕、まあ、小学校3年生、まあ、車が好きとかね、いろいろ、出てたのとはちょっと違う方向に行っちゃうんですけど、
うん、
僕のおすすめはね、うん、ナイトガンダムストーリーですね。
おお、いいですね。はい、
まあ、わかんない。そういうゲームやってるかわかんないけど、男の子で、うん、ああいうファンタジーものとか多少ね、好きな子たちであれば、はいはい、それが両方融合してるっていうのは、
うん、
いつもリアルタイプ見てるんだったら余計に、ナイトガンダムとかそういうなんか SD 系もちょっと見てもらえると、
ね、
ビルドファイターズ見てても BB 戦士が出てくるわけで、
うん、
そっち側もちょっと作ってもらえるとね。
そうだね、そうそう、うん、だからそっちも保管しておくと、ビルドファイターズトライに出てきた時に、あ、これあの機体だとか言ってね、より楽しめたりするわけですよね。
そうですね。
うん。はい。というわけで、まあ、今挙げた3つが、我々パーソナリティ3人からのおすすめということでですね、その中からちょっと選んだりすると、選んでいただいたりするとちょっとね、嬉しかったりもしますが、いかがでしょうかね。はい。というわけで、じゃあ、今回のテーマの方行きましょうか。
はい。
はい、今回はと、第35回奇数回は燃えろワンシーンの方をお送りしてますね。このコーナーはありとあらゆるロボット作品の中から、このシーンが燃えすぎてもう鳥肌が立ったよとか、このシーンにグッと来てもう号泣しちゃいました。などの、皆さんからのお気に入りのワンシーンを送っていただいて、紹介していくコーナーです。今回のお題はですね、燃える、ライバルが助けに来てくれたシーンです。ありますよね。じゃあ早速お便りの方紹介していきましょうか。
はい。
まず1通目、金座さんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、僕、これでもいいな。これも、ファーストを見たらこれも見ていただいたりすると嬉しいかな。ね。
うん、
はい、皆さんこんにちは、金座です。
こんにちは。
こんにちは。
今回のテーマですが、ちょっと趣旨とは違うかもしれませんが、いえいえ、大丈夫ですよ。私が生まれて初めて映画館で鑑賞した思い出深い作品、機動戦士ガンダム逆襲のシャアより、ラストシーンを挙げたいと思います。地球に落ちるアクシズの反壊を、ニューガンダムで押し返そうとするアムロと地球連邦軍のモビルスーツたち、無謀にも見えるその姿がネオジオンのギラ動画たちの胸をも打ったのか、彼らもまたアクシズに取り付き、 やってみる価値はありますぜ、と勇ましいセリフとともに散っていきました。大人になった今もあの時の温かいサイコフレームの光が私の心に残っています。それはきっと敵味方の境を越えた男たちの姿であり、摩擦に耐えきれず吹き飛ばされるギラ動画の手を、ギラ動画の手を、
差し伸べるとこですね、多分ね。
差し伸べる、姿そのものなのかもしれません。とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。まあ、名シーン中の名シーンですね。うん、もう、名台詞のね、ニューガンダムは伊達じゃないが生まれたシーンですよ。ユニコーンガンダムにもね、繋がっていくエピソードでもあるので、大事なシーンであり、名シーンでもありますよね。
そうですね。後にアクシズショックと言われている。
うん、そうそう。ね、
シーンですけれども。
そうですね。まあ、ニューガンダム一機でね、でっかい岩の塊、まあ、要塞を押し返すっていう、まあ、無理っていうところに、連邦のモビルスーツたちはもちろんのこと、その敵側のね、お前たちが落とそうとしてたんだろっていう、その、ネオジオン側なんだけど、そのギラ動画たちが、一緒にアクシズに取り付いて、その押し返そうとしてくれるわけですよ。その、ね、アムロもその、絶対もう無茶なことなんだから、やめてくれ、こんなことに付き合う必要はないって言うんだけど、いや、地球がダメになるかならないかの瀬戸際だから、やってみる価値はありますぜ。で、そのね、ネオジオンの兵士が言うんだよね。
あれってやっぱりその現場に駆けつけてこう一緒に押し返そうとしてたネオジオンの人たちっていうのはやっぱりどこかしらこうシャアのやり方にちょっと疑問があった連中なんですかね。
やっぱそうなんじゃないですかね。総帥がやることとはいえね、うん、やっぱ大勢の命が失われるわけだからさ、うん、
そうそう、まあ、特にどうでしょうね。ネオジオンの人たちはどっちかわかんないけど、昔からずっとみんな戦ってきてる部下じゃないですか、
うん。
連邦はまだ世代交代してるかもしれないけど、うん、ジオンって結構古くからの、ボビルスーツ乗りの人たちとかも結構いたりするんでしょうからね。その人たちは、昔からコロニーを落とされ、
うん。
うん、毒ガスを喰らいっていうのをやり続けてきたからね。うん、もうちょっとこの辺で、っていうのはあったかもしれないですよね。
そうっすね。まあ、ね、最前線で戦ってきた、長い間で戦ってきた兵士たちは、そういうなんか憎しみの連鎖みたいなものをどこかで、断ち切らなきゃいけないっていうのは、まあ、戦いつつも感じてはいたんでしょうな、やっぱりね。うん。そうそう。まあでもね、シャアもシャアでそれが分かっていて、このね、サイコフレームのその、共振、地球の人たちも含めて、こういうのを、落とさせたくないっていう、その、暖かい光を感じつつも、でも、この暖かさを持った人間が、そうやって地球を今までダメにしてきてたんだぞ、つってそれを、わかれよ、アムロって言うんだけど、いや、わかってるからこそ、その、世界にね、人の心の光をこうやって現実的に見せなきゃいけないんだろっていう、その、シャアとアムロのね、やりとりがまた、印象的で心に響くシーンでもありますよ。
まあ、その肝心のシャアもね、全然周り見えてないわけですからね。
そうですね。
そうですね。
あ、何が起こってんのみたいな感じで。
めっちゃ揺れてる、めっちゃ揺れてるよ、
なんかすごいあったかいけど。
アムローっつって。アムローこれ今、大気圏じゃないのこれアムローっつって。
そうそう、脱出カプセルだけになっちゃってるからね。そう、ダイバーシティ東京のそのドームシアターで、その、あれなんだよ、アクシズにめり込まされたその、シャアのその、サザビーのコクピットの中からの目線でね、その、ちょうどドームになってるから、その内側からの目線の映像がシアターで見れるんですよね。
あ、映像映ってるんですか？ちゃんと。
そうそうそうそう、映像、その、ラストシーンの、逆襲のシャアのラストシーンで、そのシャアの目線で、アクシズと一緒に落下していく映像をやってたんですよ。
え、ってことはずっと岩ってことですか、周り。ね、岩の中にいるみたいな、そういうこう、テレポート失敗したみたいな、そういうこう。
多分自分の後ろが岩で、その、うん、押し付けてる乳がんと、あとなんか地球みたいな映像だったかな。
あ、そうなんだ、うん。あ、見えてたんだ。
そうそうそうそう。
前は岩で、後ろは乳がんのなんか手しか見えないのかと思ってた。
そう。そんでね、ちょこっとその最後に、本当の最後の最後にね、シャアとアムロのね、会話でのやりとりがあってね、そこでシャアがね、ちょっと味なセリフを言ったりもするわけですよ。あの映像はちょっとね、いい、真のラストみたいな感じなので、よかったですね。
なるほど。
はい、というわけで、金座座さんからは、機動戦士ガンダム逆襲のシャア、ラストシーンですね。ギラ動画、ネオジオンのギラ動画の兵士が手を貸してくれるシーンですね。名シーンですよ、これもね。続きまして、みたらし団子虫さんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これも好きなんだけど、小学校3年に進めるのは難しいかな、どうだろうね。僕大好きだけど、うん。
ちょっと早いかな。
うん、早いかね。これの味を分かるにはちょっと早いかね、まだね。
うん、ちょっと変な大人もたくさん出てくるから、
そう。そうね。気持ち悪いやつとかもいっ
ぱい。そうね、うん。
この人たちなんで人の話聞かないのってなってるから。
だから学校の先生が言ってるだろ、人の話はよく聞こうねって。
反面教師的な意味では見てもいいかもしれない
けど、ね。反面教師的な意味では、そう、これとかエヴァ級はすごいおすすめですね。
そうだね。はい、じゃあ読みますね。こんにちは、ロボットオークの皆さん。
こんにちは。
こんにちは。
みだらし団子虫です。定番っぽいシチュエーションですが、案外候補が見つからなくて、劇的ではないけれど、これでいこうと思います。いや、でもこれもいいシーンですよ。それは、ターン A ガンダムの、ハリー対と、相撲を買って、ターン X に突撃する、泣き虫ポー、そっちの方なんですね。泣き虫ポーです。序盤からロランに撃退されてはベソを書いていたディアナカウンターの勝ち気な女性パイロットのポー・エイジ、注意は、クーデター側についていて、ディアナ女王を追い出したものの、銀河ナム軍の地球降下後は、再度女王側に標準し、勝手に乗り回していた親衛隊の相撲と一緒に、かつてライバル視していたハリー隊と組むことになりました。親衛隊は、ターン X に乗って暴れ回る銀河ナムを、相撲数機で、抑え込んで撃破を図りますが、相撲のバリアのエネルギーさえ、吸収するターン X は死がにもかけません。それでも腕を上げたのか、ウォドムより、相撲との相性が良かったのか、ポーキが、ターン X を羽がいじめにし、ハリーやれと、隊員にチャンスを作ります。ところが体のパーツがバラバラに分かれるターン X にスルッと逃げられ、ハリー機と一緒にオールレンジ攻撃でタコ殴りにされてしまうのでした。で、大金星こそ取れませんでしたが、ロランと争いハリー対と競い続けた泣き虫ポーの面目躍如の大活躍だったのではないでしょうか。そうですよね。もしかして A 面初採用ではではーとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうですね、今回も A 面はあのガンダム系作品が多めなので、
そうですね、
はい、読ませていただきましたが、
うんうん
うん、
これはまあ49話最後の方ですかね。サブタイトル月光町のあの、ユニバースが出た回
数。そうですね。
そうそうそう。名台詞がいっぱい出た、
どうしてもね、あっち側にね、あの、ちょっと目がいっちゃいますけど。
そう、でもね、そうそう。この、ハリーと一緒に戦うシーンは確かにかっこよかったんですよ。そのラスボス機であるね、あの、ターン X に、向かっていく、力を合わせて向かっていくシーンですからね。
うん、戦闘シーンもすごくスピード感があってかっこいいんですよね。
そうですね。
かっこよかった。うん、そうそう、その、党のターン、まあ、主人公機であるターン A が来るまでの間に、なんとか、そのね、ターン X をその、倒そうとする、その、何機かで、あの、力を合わせて、金縛りにするっつって、なんとか押しとどめようとするんだけど、それが全然通用しなくて、みたいなね、感じのすごい見ててハラハラするシーンでしたよ。ハリー大丈夫って思っちゃいましたね。
うん。
うん。
あれ、股間にロケットパンチもここだっけ？
股間にロケットパンチもこの後あたりのエピソード
ね。だよね、確かに。ああ、だからこの辺はかなり凝縮されてますよね、本当に。
そうそう。
ラストバストルがね。
俺、ことによると股間にロケットパンチの方が来るかなとちょっと思ってたんだけどね。
まあ、あの時点でね、コレンはかなりこっち寄りというか。
そうそう、だいぶ味方に。
うん、そう、味方が、ね、でしたからね。
ディアナ様大好きだからね、うん。そうそう、あのカップル、コレンカップルをさ、ねえ、あいつだけ赤く塗ってたけど、その、カプルを3機繋げて3倍の速さだって、その、ちょっと、頭に角もつけてるし、みたいな、その、ちょっとね、シャーザクオマージュみたいなところも見れて、ちょっと嬉しかったです。
まあ、でも、ターン A はなんかその、人物のその入れ替わりというか、その陣営の入れ替わりが結構、わちゃくちゃしていて、うん、あれ、こいつ今どっち側なんだっけっていうの結構ありましたよね。
うん。
割とね、登場人物が、いろいろ、 入れ替わり立ち替わりでね。
そうですね。
うん。な
ので、ターン A とか特にその割とふわっとした立ち位置で、まあ、主人公と味方関係なのか敵関係なのか、位置が割と入れ替わったりとかしてた、
ね。場面入れ替わると、あれ、これど、ここ今どこだって感じの場面が、ね、結構あったりしてね。
そうそう、だから、泣き虫ポーもなんかね、最初割と敵側で、なんかちょっとなんか嫌なやつだったり、ね、ディアーナ女王を追い出そうとしてるその変な、なんか変なさ、反ディアーナ女王派のブサイクな上官いたじゃん。うん、あれになんかね、めっちゃ惚れてて、その人の言うことなら何でも聞くからディアーナ様も追い出すみたいな感じのことをしててね。なんか嫌なキャラだったのに、いつの間にかこんなね、ターン X を一緒に倒そうとするみたいな、いいキャラに成長していきましたな。
そうですね。最後まで生きてのはしたしね。
そうですね。
なんか無駄に、人が、まあね、コレンは死んじゃったけど、無駄にその人が死んでいかなかったのも、
う
ん、
そうですね。
ターン A はいいところでしたね、うん、作品でした、う
ん。まあ、グエンぐらいは死んでもよかったかもしれないけ
どね。グエン、そうそう、でも最後生き残ってまだなんか、腹にね、一物持ってるみたいな感じのところも、まあ、あれはあれでちょっと面白いかなって思
って、ね。いい役どこでしたよね、本当
に。そうそうそう。モビルスーツ乗りとかではないのに、その政治の面での悪役っぷりを発揮してて、でもやろうとしてることは、その自分の領土のために間違ってはいないみたいなところがね、そう、割と複雑で、かつ面白いところでは
ある、うん。ずっとローラローラ言ってね。
そう、
あなたがスカート履けばいいんじゃないのとか言われて。
あの人だからあれですね、あれ、アニメ版でその設定出たのかわかんないけど、うん、お父さんのそういう性的な虐待を受けてみたいな設定が確かあるんですよね。うん、それがあってローラローラって言ってるっていうのがあるんですよね。
うん、なんかそうそう、特殊性癖があるみたいな設定は見ましたね。
そうそうそう。
小説版だけ見てですね。
小説版だけか。
うん、そうなのか。うん、
そうみたいですね。
あ、そうそう、だからいっぱい人が死ぬシーンをね、単演で見たい人は、ぜひ小説版の方ですね、見ていただければ。
うん、そうね、
はい。いっぱい死にますよ。
まあね、実際すごい戦争、戦いが行われてはいたからね、うん、アニメの方でも。
そうですね。
そういう影で人もやっぱね、死んでいたっていうのを描いているんでしょうね、小説版の方では。うん、はいはい、というわけで、みたらし団子虫さんからは、ターン A ガンダムの、ハリー隊と一緒にですね、ターン X に突撃していく泣き虫ポー、ポーエイジ注意を紹介させていただきました。続きまして、みかん職人さんからいただいていますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、僕の惜しい作品ですね。今回の、敵なのにカッコ略は、ガンダムダブルオーよりいいシーンですね。アフリカタワー崩壊の時です。メメントモリをラピュタと勘違いしている金髪デブのせいで起きた大惨事。
ひどい。
これ、そう。まあ、実際全部合ってるんですけどね、この説明はね。その、起きた大惨事のせいで、みんなが協力。まるで、クラスを二分する大喧嘩の最中にうっかり蛍光灯を割っちゃって、みんなで協力して後片付けをした時のような
。すげえわかりやすい。
そう、すごいね、いい比喩ですよ、これは。その一致団結っぷりに、こちらの累戦も、崩壊したわー、とのもっぱらじゃね崩壊したわー、とのもっぱらの評判です。私も及ばずながら、やってみる価値はありますぜ。ここでも言
う。ここでも来たね。
脳内モビルスーツで出撃していたことは言うまでもありません。ケルビムとセラビーの方は大丈夫だと思うので、もっぱらアリオスの下あたりを皆さんに守っておきました。いや、頑張ってたよ。頑張ってましたけど、
ね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、はい。そう、これも、やっぱそのね、アクシズショックの時と同じように、大災害が起きちゃったのを、敵味方関係なくね、落ちてくる瓦礫とかを、みんなでなるべく落とさないように攻撃して、下への被害を極力少なくしようとするシーンね。
まあ、大質量が地球にね、本当に全部降ってくるわけですから、
うん。
それはまあ、大災害になるということで、みんな一致団結して、わー、蛍光灯終わったの片付けなきゃってなったわけですね。
そうそう。そうそう、それのまあ何万倍もすごいスケールのことが起きたってことですよ。そう、だからこういうもうね、前例があるから、Gレコの方も心配なんだけどね、その起動エレベーターは壊されるものみたいなのが
、そうね。
そういうのがあるんだったらまた次もなんかすごいことが起きちゃうのかな、とかね。 思ったりしますけど。はいはい。まあ、この時は。
これはファーストシーズンですね。
そうですね。の一番最後の。
最後ですよね、
うん。そうですね。うん。
そうそう。ここでまあ、ね、いろいろ、もちろん敵味方力を合わせてみたいなの、もちろんそうだったし、ね、セルゲイ親子の確執っていうか、悲劇が起きたのもこの時だ、
ね。あ、そうですね、
うん。悲しかったですよ。
まあまあ、ね、これがあって、ソレスタルビーイングがやったよね、みたいな話をいろいろされてとか、うんうんうん、そういう、まあきっかけですからね。ストーリー的にはかなり大きなところですよね。
そうだね。まあこれきっかけで、うん、まあ2期のそのね、アローズみたいなその、もう地球規模で一致団結しようぜ、みたいなその軍隊作ろうぜ、みたいなね。そういう方向にまあ向かっていったので、まあどうなんでしょうね。まあ狙いとしてはその通りではあるのかな、ソレスタルビーイングの。あえてその、ね、地上の争いをなくして一致団結させて自分が敵に回るみたいな、そういうのって。
うん。
まあね、ただ誤算は身内の中にも裏切り者がいたってことだけどね。
そうですね。そうですね。まあでもここからね、スミルノフのさっきの話があってさ、うん、劇場版の最後のアンドレーのセリフまで行くわけじゃないですか。
ああ、もうめっちゃかっこいいよ、あそこは。
うん。
そうそう。ね。だからこれをね、一期二期、もうもし一期見てね、面白いって感じてくれるんだったらもちろん二期も見て、で、二期ももし面白かったって思ってもらえるんだったら劇場版まで見ていただきたいのよね。
うん。
そうそう。そうしないとアンドレーがあまりにもね、嫌なやつのまま終わっちゃいすぎるから、そこで劇場版でアンドレイがちゃんとそのね、セルゲイの意思を継いで、セルゲイとお母さんの意思を継いでね、頑張ってるところを見てあげてほしいんだよね。うん。そこはちょっとね、涙が出そう。もうちょっと長く活躍してもよかったけどね、セルゲイに。
まあでも実際こういうものが地球上に建造されたら、やっぱこういうことを起こり得るからね、多分ね。
そうだね。
そうですね。それこそ今ああやってこう、いろんなね、ワールドトレードセンターの事件もそうですけどね、いろいろある時、真っ先にみんな見るよね。
うん。
とりあえずあれ壊せばなんか、いけんじゃねえのみたいなさ。
そうだね。そう。やっぱその、戦争だのなんだのしていても地球はやっぱみんなのものだからさ、そのみんなのものになんか被害が及ぶって時は、その戦争なんかしてる場合じゃないわけですよ。みんなで助け合ってね、地球を守ろうとしなきゃね。それができるんだったら戦争なんかするなよっていうのもあってるね。
でも何事もなくよくここまで立てたよね、振り方はね。
そうですね。
建設中にいろいろありそうですけども。
そうだね。うん、
まあ、そう結構だからその SF 小説とかでもこういう軌道エレベーターっていうのが出てくるのは多いですよね。
そうね。こういうのもいずれ、今はすごい先の SF の話だけども、そんな SF じゃなくて現実味を帯びていったりもするんでしょうかね。いずれ。
もう研究自体は進んでるはずなんですね、軌道エレベーターは。
すごい
ね。軌道エレベーターって実はすごく、まあ、お金はかかるけど、仕組み上は楽なもので、軌道エレベーターで上がったところから宇宙に旅行に行く方が、はるかに安いんですよ。
なるほど、なるほど。
結局、それで大気圏を超えなくていいから、っていうのが確かあったので、
ただで、素材なんだよね、確かね。
そうです。
タワーというか、その、エレベーターを支える素材がまだ完成していないというか、それに適したものがまだないっていう話だよね、確か。
なるほどね。
丈夫で、かつ、軽量でっていうような、難しいみたいですね、その辺はちょっと。まだ。
まあ、でもね、なんつうか、科学の力でその辺の不可能も可能にしていくことでしょう、いずれはね。ね、願わくばそれがなんか、こう崩壊するみたいな事件は絶対に起きないでいてほしいね。
まあ崩壊、もし、ね、実際に立ってそれが、わあ、崩壊したってなったら、大騒ぎになるの日本ぐらいなもんでしょう、多分。わあ、ダブルオーダーってなるんでしょう、多分。
そうですね。
そう、すでにアニメの中で予知していましたよ、みたいな感じになるからね。
破壊の仕方が一番上手いのも日本人だろうけどね。
かっこよく、いかにかっこよく壊せるか、みたいな。
そうそうそう。どうする、どう壊すみたいな。やっぱ風速40メーター超えたら勝手に壊れる仕組み入れなきゃまずいんじゃないか、みたいな。
パージしなきゃ、パージしなきゃ。
パージしなきゃ。
そうね。はい、というわけで、みかん職人さんからは、ガンダムダブルOよりアフリカタワー崩壊の時のシーンを、紹介させていただきました。はい、じゃあ次のお便りは、ですね、 コメガさんからいただいてますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
コメガです。最近、アルドノアゼロ1期の、ラストを見て、衝撃を受けたものですから、ぜひ、投稿させてください。今回のお題に、アルドノアゼロ第7話より、開口の2人、での、稲穂くんとスレイン君との、共闘シーンを挙げさせていただきたいと思います。この二人はほとんど初対面なので、お題の趣旨とはちょっとずれてしまうかもしれませんが、お互いが敵の組織に属しているのに利害が一致しているゆえに共闘する展開が胸熱です。そうですよ。そういうテーマだったので全然 OK ですよ。古代の超文明を利用したチート性能の強力な敵に対して、武器も装甲も常識的に貧弱な地球製、カタクラフトと、輸送が主任務のキャリアとで、知恵と勇気だけが武器。といった感じで、文句を言い合いながらも協力して、対抗していくのが良いです。しかし、ラストで、稲穂くんは一緒に戦っていたスレインくんをあっさりと撃墜してしまいます。この行動がなければ一期最終話の悲劇もなかったのではと思ってしまうのですが、いかがでしょうか。パーソナリティの皆様のアルドノアゼロの感想などを聞かせていただけると嬉しいです。とのことでしたが、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕はアルドノアまだ見てないんですよね。撮ってはあるんですが。
ああ、
じゃあ話せない、ね、
はい。大事なんでしょ、このエピソードが。
割と大事かな。
そうですね、うん。
まあ衝撃のラストというのは聞いてましたけども、なのでお任せしますよ、二人に。
まあ戦闘のところだけ話すんだったらまあいいかなって気はしますけども。
ああ、うん、はい、はい。
まあアルドノア全体に言えることですけど、その稲穂くんがまあ、その練習機を使ってずっと戦い続けるっていうところがミソで、
うん。うん。
いかにそう、こう、工夫して相手を倒すかっていうところが割と戦闘の見どころだったりしますね、はい、この作品はね。
いい
ね。
そうですね。
すごくこう戦況とか敵の分析をよくして弱点を見抜いて、うん、で、うん、倒していくと。
うん、そうですね。いう感じですね。だから、例えば、ちょっと他の作品であれですけど、ガンダムのユニコーンの例で行くとですね、はい、アイフィールドに反射したから、下のプロペラントタンクに当たるのではなくて、うん、稲穂くんは最初から、あの直径で考えたら、うん、ここは絶対に出ているから、ここを狙うとかっていうのをしていくっていう感じなんですよ。うんうんうん、で、それを、稲穂くん、例えばそうですね、あの世界で行くとちょっとわかんないけど、ジム、最初のジムで、うん、だから、ネオジオング倒します、みたいな、そういうノリです、
ね。だろう。
まあでも、わかりやすく言うとそんな感じね。
うん。あ、そう、すごいね、うん。
あとは武装なり仲間の手助けなりで、なんとかできると。うんね、
そうですね。
ああ、なるほどね。その、状況とかをうまく利用して戦っていくってことね。
そうね。
そうです。それを淡々とね、稲穂くんがこなすんですよ。
いいですね、そういうのはね。
うん。
そういうロボット作品いいですね。
うん。
まあ、7話はその、地球の連中が、その、種が島だったかな、どっかの島にまあ逃げるわけですよね。前の、
うん、
前の戦争があった時に使ってた基地があるんで、そこに逃げようっつって。
はいはいはい。
うん。で、そこに追っかけてきた火星の、カタクラフトの、ヘラスっていうあの、六本腕。
うん、そうですね。
のね、やつが出てきて、はい、まあそいつと対峙するわけですけども、うん、まあその六本腕をこうファンネルのように実際にこうロケットパンチがいっぱい飛んでくる。
そうなんです。自分もロケットパンチになるしね。
そうそうそう、あれびっくりした。
あのね、多分ね、マジンガー Z 衝撃 Z 編を見た人が作ったんだろうなっていうマシンですよ。
そうね。
カタクラフト全体的にロマン機体ばっかなんですね。
それはあの、うん、
作品の中的にってことでしょ。その中の技術者が見て作ったってことでしょ。
そうそうそう。多分ね、俺らみたいなやつが作ったのがマシンだと思うよ。
だったらかっこいいに違いないな、きっとね。
うん。
ね、まあ、その六本腕をね、こう、稲穂くんたちがこう、スレインとかとね、協力して、他のね、味方とも協力して、バンバン落としていくわけですよ。弱点を見抜いて。
うん。
で、最終的にもう、じゃあ私がつって、ブーンって最後にその減らすっていうのが、自分自身がロケットパンチになってヒューンって飛んでくる。まあそれをうまくこう、あれ最後どうしたんだっけな、戦艦出てきて倒したんだっけ、あれ稲穂くんが倒したんだっけ最後。
あれじゃなかった、あの、引っ張っ、結局だから何か出すときには、バリアが開くみたいのがまずあって、
うん、うん、そうそうそう。
で、一個一個腕破壊してたんですよね。
そうですね。
で、同じ原理を使って、やっ出て後ろあれなんだっけ、回りこスルーして後ろから撃ったんだっけ、
確かそうだったような気がしますね。
しかも稲穂くんじゃなくてお姉ちゃんかなんか落としてましたよね最後
かな、確か、うんうん、だから割とそのフィニッシュが稲穂くんが決めてるっていうわけでもなく、
うん、うん、
その地球人たちが頑張って 倒してるっていう感じはすごくよく出てましたからね。
うん、そういうのもいいですね。なんかその
そう、なんか超兵器とかで撃つわけじゃないですもんね。ただの銃で戦うみたいな。
は
いはい、
で銃で、あ、これじゃ、この弾は効かないから、じゃあこっちの弾に切り替えようって、そういう起点もね、うん、聞いたりして、
うん、
この弾なら当たるっつってバンバンって撃ってみたりとかね、いろいろ。この辺は割と燃えましたね、このシーンはね。
そうですね。
いいですね。そういうのもなんか、ガンダムのアンチテーゼじゃないけど、すげえかっこいい調整の機体に乗って無双するみたいなのとは真逆の展開で、それはそれで熱いですね。
うん。
うん、
まあこの辺はね、あのスレインがそのお姫さんを助けに行きたい、ね、うん、生きてることを知ってるから助けに行くっつって、スカイキャリアに乗って、こう、姫様がいるとこに来たら、邪魔が入ったんで、共闘になったと。
なるほど、
そうそうそう。そうそうそう。そう、そしてそれがさ、衝撃の、
衝撃の、
最終話ですよ。
衝撃のアルベルトですよ。
そうそうそう。
そうなんですね。
衝撃、そうつって。
衝撃のアルベルトみたいになっちゃうの？お腹に当たっちゃうの？
ああ、まあ、あれよりびっくりすることが起きるかもしれないですね。
マジか。すごい、相当だね、じゃあね。
相当ですね。
ああ、じゃあ見ときます。
うん、2期が早くね、見てみたい。
そう、これは本当2期どうすんのってとこからですよね。うん、
へえ、
う
ん。どっちに転んでも、なんかすごいごちゃごちゃしそうみたいな感じで。
そう、そう、そう。でも、こっちの方、こういう展開、にはしてほしくないとかいろいろ、まあ、みんなでもほんと多分見てきたらあると思うんで。でも、いや、ほん
と。前もちょこっとこんな話したけど、一期終わった時点で一応そのお話に一区切りはついてる感じではあるんですか？
いや、全く。
ついてない。全く、
うん。
一区切りっていうか、え、これなんか多分、スタートして何日間かですよね、多分。うん、
そうなの？
多分ね、そんな何年も戦ってますみたいな、何ヶ月も経ってますって感じじゃないと思うんだよね。
1話始まって、戦闘が始まって、多分1ヶ月も経ってないんじゃないかな。
経ってないですよね。
そうなんですか。すごいね。
な、ほんと何、1週間、2週間ぐらいの話ですよ。
なんじゃないかな、多分。ちゃんとそういう意味では調べてないけど、でも。
そのぐらい、ね。
そんなもんだと思う。
どうなるんでしょうね。2期はどのあたりから始まる、その続きを普通にやるのかね。うん、
やるみたいですけどね。まあ、一応、そのアニメ雑誌とかで発表されてるキービジュアルとかを見ると、その、うん、まあ、火星側の主人公とも言うべき、そのスレインっていう、ね、
うん、
人物が一応メインに出てきているので、
うん、
まあ確かにそうですね。あの、一期ほとんど何もしてないですからね。
そうね。なんか、ただ、上飛んだりして、姫様、姫様って言ってただけだから。
そうですね。
だその辺を2話でどう回収するのかはすごく楽しみですね。
そうそう。結構あっさりね、こいつ結構いいキャラじゃないのみたいなのが結構ね、あっさり退場したりとかしててね。
そうなんですか。
うん。そうなんですよ。
あれ、乗る前に死んじゃったと思って
る。あ、そうそうそう。
あんまり言わない方がいいかな。
ね。
なるほどね。まあ、その辺もなんか、妙にリアルですね。
うん。一応2015年1月から第2期ということですね。
はい、ああ、来年からですね、はい。はい。じゃあちょっとそれまでに見ておきますよ。第1期をね。はい、はい。というわけで、コメガさんからは、アルドノアゼロ第7話の、稲穂くんとスレインくんの、共闘シーンを挙げさせていただきました。
はい。
はい、というわけで、そうね、今回ちょっと短めだけども、まあ、次回募集するお題の説明とか発表もあるから、ちょっとこの辺でじゃあエンディングに突入しましょうかね。
はい。
はい、じゃあエンディングに突入しまーす。はい、というわけでエンディングです。ですね、じゃあ今回から第35回が始まったということで、次回第36回分の、お便りを募集しなくてはいけませんよ。
はい。
はい。
ということで、一個考えてきたのがあるんですが、いいですか？
どうぞ。
はい、
どうぞ。はい。ですね、僕は前々からこれがやりたくて仕方なかったんですが、前回ぐらいかな、収録の中でもちょろっと言ってたんですけどもですね、ロボット作品に出てくる、語呂がいい名前、響きがいい名前、口に出して言いたくなる名前ですね。
はいはい。
なんかその響き、音感が良くてこの名前って言いたくなるよねっていうのが、まああるじゃないですか。
はい。
まあ、例えばね、あえて別のジャンルから言うと、体操選手だと、ピーター・ファンデン・ホーヘン・バンドとか、 そうね。あとブリーチだとグリムジョージャガージャックとかね。
ああ、はいはい。
まあスーパーカーだとランチャストラトスとか、その言いたくなる名前、なんかこの響きいいぞっていう、つい言いたくなってしまう名前のものをロボット作品の中から、まあね、ロボット名でももちろんいいですし、キャラ名でもいいですしね、何かその固有名詞ですね、この名前ってすごく言いたくなってしまうんですよっていうのを皆さんから送っていただきたいですね。
ロボット作品に限るんですよね、これはね。
そうですね。一応ロボットが出てくる作品というよりはロボット作品、ロボットをメインに据えた作品だと嬉しいかな。
はい、
うん。セリフはダメなんですよね。
そうですね。固有名詞。
固有名詞。うん、坊やだからさは固有名詞じゃない、セリフなんですよね。
セリフになっちゃいますね。坊やはいいけど、はい、坊やはそんなに響きよくないからな、みたいな、ね。
そうか。
そうそう。だからまあ、名前ですね、何かの。
はい。
うん。そうそう。だからなんか、武器の名前で好きなのがあったら、それでもいいですよ。
うん。うん、武器、技、
そうそうそう、
人、組織。
うん。
ね、いろいろありますね。
そうね。何かの名前です。
はい、
この名前って好きなんですよ、なんか言いたくなりますよねっていうようなのですよ。というわけで、そうですね、まあ赤といえばシャアなので、我々のじゃあお題潰しを早速していきましょうか。
はい。
ただお題潰しといってもね、今回僕いろいろ来てほしいので、あれとかこれとかすげえ来てほしいので、あえてじゃああんまり来なさそうなのを言ってね、まあガンダムダブル、ダブルゼータよりめっちゃ無茶。はい。めっちゃさん。
ああ。
あえてこのキャラを送りたいって人そんなにいないと思う。めっちゃ無茶っていう、そのなんとなく韻を踏んでるっぽいのが割とガンダム作品によく出てくるじゃないですか。
ああ。
この感じ、言いたくなる感じ。言いたくならないけどね。めっちゃ無茶は。そんなに。こんな感じの、まあ、ね、ロボット名なりキャラ名なりを送っていただければ
。あ、さ、全然関係ない。これ前も言ったかな、無責任艦長タイラーでさ、ロナワー提督のフルネームがさ、ユッタードロナワーっていうさ、ユッタードロナワーっていうさ、のがあってさ、
もうなんか
すげえそれが好きなんだよね。それで覚えたんだ、あれ。
それでもいいよ、その、なんか、それ、なんつうの、そういう感じの、なんか、名前が別のなんか、孤児みたいになってるとかでもいい。
鬼面組みたいなやつね。
あ、そうそう、一度俺みたいな。
極道くんにさ、昔、全然関係ないけど、うんうん、極道くん万有期にさ、
懐かしいなぁ、
うん。アーサガ・オーニッツと、ルーベット・ラレーテと、あと、モラ・イーミズっていう3人の女の子が出てくるんだけど、
モラ・イーミズね。
全部繋げると、アーサガ・オーニッツ、ルーベット・ラレーテ、モラ・イーミズになるんだけど、そういうのでもいいよ、なんだったら。この名前ってなんか言いたくなるみたいなやつ。はい、というわけで、じゃあ、ワナさん、お題潰しどうぞ。
あ、俺？はい、どうしよっかな、来てほしいんだけど、来なさそうなんで。
そうそうそう。
こっち系から来てほしいなっていう願いを込めてこれを出します。うん、じゃあ、お題潰し。はい、スピリット・オブ・マザー・ウィル。
はい、はい、
はい。はい、アーマドコア、フォアンさんから。
う
ん、
はい、はい。
はい、一面というか、まあ、ボスですね、ボス。
うん、そうですね。
はい。前別の、ちょっと、ツイキャスでやったんですけど、かっこいい名前選手権で、見事グランプリを優勝。
あ、そうですか。そうそう、そういうこと、そういうこと、これかっこいい名前ですよねっていう、しびれますよねっていうのでもいいですよ、全然。
はい。ということで、スピリット・オブ・マザー・ウィル。
はい。
はい、
じゃあ、最後に、松山さん。
はい。僕はね、もうね、スパロボからですか、けれども、俺このね、三木慎一郎の声と合わせて、
はい、
天上天下粘土爆再建ですね。
ああ、これいいね。
技
ね。これいいでしょ。いいでしょ。
はい、
流星伊達が、まあ、自分で名付ける天上天下シリーズですね。はい、
天上天下ってつくともうかっこいいもん、技は。
うん。
うん、
天上天下粘土爆再建、マジもうどんどん、なんていうの、ゲーム上のアニメーションもすごくなっていくんだけど。
はいはいはい、
もう本当にね、強いよ。これは本当にいいでね。はい、こういうのだよね。天上天下粘土爆再建は口に出したいって技名だから。
出したいですね、やっぱね。うん、言わないとダメ。それは文字だけじゃなく言いたいもんね、やっぱね。
うん、
はい、まあ、こんな感じでですね、いろいろ今バリエーションがいろいろあってよかったんじゃないかなと思いますが、機体名でもいいし、キャラ名でもいいし、武器とか技名でもいいっていう、この言いたいよね、この名前っていうのをね、送っていただければなと思います。 じゃあ、宛先の方お願いします。
はい。メールアドレスはmail.robotalk@gmail.com、mail.robotalk@gmail.com の方までメールをいただければと思います。もしくはブログのコメント欄から、いただければと思います。うん、お便り期限一旦11月、3日、3連休の最終日ですね、11月のね。
うん。
はい。にさせていただきます。
はい。はい。というわけで、どうする？あと10分ぐらい話せないこともないけど。
ビルドファイターズトライ、第2話。
はい。
第2話。
ね、やったじゃないですか。見ました？
はい。
見ました？
見ましたよ。
ね、もう1話、2話、こう、放映が終わって、
うん、
ツイッターでですよ。
はい。
うん。
カタカナでフミナって検索すると、うん、
はい。
まあ、みんな、虜になってますね、もうね。
すごいよ。あのね、フミナちゃんはね、うん、あの、ピクシブでもすごいページ数がもうなってる。ちゃん。あの、ね、あの、なんつうんすかね、ぴっちりあの、スパッツスタイルの虜にみんななってますね。やばいよ。ね、
一気のあの、リンコママをしのぐかの勢いで。
そうね。
ね、
あの、そうそう、最初その、なんか、年上で先輩みたいな位置に行け大丈夫かなって思ってたんだけど、うん、全然心配する必要がなくて、あの、なんつうの、パーカー、なんか、最初パッと見さ、コスチュームもなんかあんま可愛くないかなって思いきや、あの、パーカーの下に潜むあの、ぴっちり、スタイルですよ。
はいはいはい。
スパッツとかのあの、何？トップスとボトムスにそれぞれ入っているさ、あの、ラインが入ってるじゃん、縦に。
うん、
はいはい。
ピンクとシルバーですね。
その縦の、そうそう、うん、縦のラインがより強調するじゃん、そのボディラインをさ。
うん、
いいですよね。ってことでしょ？
うん、そういうことですね。で、はい、オープニングかエンディングか、エンディングかなで流れてますけど、うん、新しいなんか、コスチュームもね、一応、お披露目はされてるので。
うん、着てる着てる。
ね、
なんか、モビルスーツもそうだけど、よく、ツボが分かってる、スタッフさんですね、って感心してしまうよ。うん、
ね。
うん。
ギャンコちゃんもね、この後出てきて実際、
そうそう、次回、次回。
かわいいかもしれん、かわいらしいかもしれない。ドムドム言われてますけど。
そうそう、ギャンコちゃん俺全然ありなんですけど。うん、
ギャンコちゃんのあの、髪留めがちゃんとギャンのシールドになってんのかわいい
よ。そうなんですよ。そうなんですよ。
そうなんですよ。
で、ちゃんと制服もあの、ジオンの制服っぽい服をちゃんと着てるからね。
うん。
あの、学園ではね。
そうそう。
うん、そうそう。だから全然佐々木くん、そうそう、佐々木くんからね、いろいろ教えてもらったんだろうなって思うとね、なんか、いいものがありますね。
あと2話、
でもそう。
2話見てびっくりしたけど、死の代理ちゃん、プラモクの副
部長。ああ、はいはい、うん。いきなりメガネ外しちゃったね。ね、
はいはいはい、
言った通りになっちゃったね、メガネ外したら美少女っていうのは。
うん。
あ、お前らそういう関係か、って。
うん。
なんかもうあそこであそこまで落ちちゃうと、もうこの先出番ないんじゃないかなっていうね、うん、心配しちゃいますけどね。うん
うん、あ、でも、主人公のさ、お姉ちゃんもさ、美人じゃないですか。
そうだね。
モデルでしょ？
はいはい。
お姉ちゃんの同級生のなんか、最後のカットで一緒に歩いてる子もいいんだよね。
うん、可愛かったね。
そう、うん、モブも可愛いっていう。
モブ可愛いね。
うん。
うん。最近モブ可愛いの多いね。
多いですね。
モブ、そうね、あの、モブ子さんを可愛くするのは大事だっていうことに誰かが気づいたんだよね、きっとね。うん。
また関係ないけど、前のクール、野崎くんむちゃくちゃモブ可愛かったんだよね。
ああ、そうなの。
そう、すごい可愛い。あの、モブ好きの皆さん見た方がいいと思うんですけど、こんな学校行きたいって
モブ好きの皆さんいるの
わかんないけど。
いや、割といるよ。あの、モブに目が行っちゃう人っていうのは。
あ、そう、そうなんだ。まあ、その辺もね、あの、ビルドファイターズは、モブにも力入れてて、いろいろサービスしてくれてますから、
うん、
まさにそっち方面に注目するのもありなんじゃないかなと思いますけど ね。
まあ、あと、あれですね。まあ、その流れでいくと、レコンギスターね。
うん、
もう、3話
はい。
だっけ ?3、うん、4話 ?3 話
?4 話までやってます。
4話か。4話か。はい。ね、やりましたけどね。CM 入るとき、毎回別の人たちが踊るんですね。
そうそう。うん、今回天才くんだったけど。
天才くんが踊りました。
気持ち悪い踊りを。
最近持ち悪い。
どこの憲法だみたいな感じでした。
そう。何その動き、人間その動きできるのって思ったけど。
でさ、あの流れから最後、ジャンプすんのかなと思ったの。なんかピョンって飛んだりとかすると、ああ、絵的になんか面積使うしいなと思ったらさ、すげえ低い姿勢になったじゃん。
日本
あのなんか最後、 サブマリン東方みたいなさ、山田久志みたいななんかフォームになって終わるじゃん、あれ。最後。気になるんだよね、あいつの性格。
カニみたいに縮まって終わるんだよ、最後ね。あれ、それ決めポーズでいいんだって思って。
ざわってするよね。
最初の女の子はまあまあ可愛いよね。
そうそうそう。
なんだろうね、あの、要所要所に潜ませてくるちょっと気持ち悪い違和感。それがより俺を虜にしていくんだけど。
そうですよ。そうですよ。やっぱそのストレス成分がね、たまらないんだと思います。
なんか主人公の戦う理由もいまいち、なんか気迫なままもう戦いを始めているしさ。
そうですね。
それでいいのか、お前もともと向こう側だったのにって思うし。
そうね。
うん。
まあね、その辺の気持ち悪さを受け入れられない人もきっと多いんだろうなと思うし、そういう理由からあんまりお子さんには進められないんだけどね、いまいち。
そうですね。うん、
でもロボットだけに着目してたら楽しかったりすんのかな。
え？いやいや、かっこいいマシン、そんそういないよ、あれ。
そうだよね。
ケットシーとか、大丈夫あれ？ドートレスみたいな、なんか、しかもちょっと安い感じのマシンになっちゃってるけど。
なんだっけ？でも、天才くんのあの、青い機体の。
モンテロね。
モンテロ
ね。
モンテロとかの GR 剣はかっこいいしね。
そうですね。
赤い機体はね、うん。ビームなんちゃらみたいな、ワイヤーウィップみたいな、
う
ん、
あ、そうですね。グリモアも使ってますけどね。
あの演出はちょっと新しい兵器っていう感じで割と楽しそうでしたよ。う
ん、あれ結構あの、なんですかね、あっち側の軍の人たちってコックピット直には撃たないんですよね。大体、うんうん、死死切断ぐらいにしちゃうんですよね。まあ、ね、結果的に戦死してるのかもしれないけど、うん。うん、その辺もこうちょっと、明確に人を殺しに行ったのは主人公だけですからね、今回ね。そうだね。今のとこ。
今回、やっぱその、ね、ユニバーサルセンチュリーみたいなの、バリバリ戦争してますよ、みたいな、ね、宇宙と地球で大戦争です、みたいなのじゃなくて、一部のなんか地域だけでやり合ってます、みたいなので、実際そのテレビで、あの、見せられてるシーンは割と平和的な地域じゃない。
うん。
で、久々にその海賊なんてよくわかんねえ連中がモビルスーツに乗ってやってきて、久々のなんか戦闘です、みたいな感じだから、今のところはなんかね、あえてその、直接殺し合うみたいな感じではなってないけど、お互いね、この先どうなっていくんでしょうかね。ね、
宗教上の理由で本当はそういう技術を発展させちゃいけないとか、
そうそうね、
いろいろ設定もね、出てきましたから。
そうそう、だから、あ、だからあんなになんかちょっとレトロっぽいね。
そうなんですよね。うん、なんせずあのバッタみたいなやつぐらいしか使ってなかったとかね、多分そういうことなんでしょうから、う
ん、なんかモビルスーツもいまいち弱そうだしなとかね、
うん、
なんか旗持ってずっと万歳してるしね、あれ。
そうそうそう、
そういう使い方でいいんだと思って、
久々に面白いモビルスーツの使い方を見ましたよ。
そうね、うん、そろそろあそこマウンテンサイクルから採掘してくるんじゃないかと思うよね。怖いよ。
そうね。まあ G セリフとかあの GK の機体がね、どういう戦いきさつで作られたのかとかも気になりますけどね。まあまあ、いろいろざわってする部分が多い作品ですよ、G レコもね。
うん、早くジャハナムが見てみたいです。
ね、ジャハナム来週ですよね。
あ、来週出てくるんだ。ジャハナムの上位機体でジンジャハナムっていうのが多分出てくるでしょ、これ。
ジンジャハナム。
そう、ジンジャハナムもちょっと言いたい名前だよね。ジンジャハナムね。いいよね。
ジンジャハナム出てきたらもうなんか、なんでもありだよね、本当にね。
でもなくもないよ、昔。
そっちに振り切るんだと思って。
そう、昔いたそういう兵隊さんから取ってみたいなことがね。
よりによってジンジャハナムなんだ。
よりによって。
でも、イースタイによるとすごい英雄とされているのかもしれない、
ね。そうそう、どっかでね、ねじ曲がって捉えられる可能性があるから
。割とありそうだから困る。
確かにね。なんかいろいろねじ曲がってビームラム使えたりするんだろうね、きっとね。
どこーって
。まあ、そうそう、そんなこんなで、どっちのガンダム作品もね、今のところ楽しみですけど。
はいはい。
はい、そんなことを話してる間に、そろそろお時間ですかね。はい、じゃあそろそろお開きにしたいと思います。ロボットーク第35回、A 面の方この辺でお開きとなります。お相手はヤスト、
ワナと、
本当は口に出したいのはスリランカの首都の名前です、スリジャワダナプラコッテ安山でした。
はい、言いたい名前ですね。はい、ロボットーク次回第35回の B 面をお楽しみに。さよなら。
さよなら。